おはようございます。今日は大変な雪でしたけれども、皆さん、よく来てくださいましたですね。あの道がだいぶ凍ってたようですけれども、本当に守られて礼拝に出られること感謝をいたします。さて今日は、ですね、大きな事件が起こります。そのことをちょっと見ていきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今から聖書を見ていきます。神様が本当にどのようにヤコブの家族を扱われたのか、そしてまた彼らがどのようなことをしていったのか、本当にそれを通して人の罪というものを今日見ていきますけれども、神様どうぞそのこのことを導いてください。よくわかるように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、さて今日はですね、創世記34章のまず1節から見ていきたいと思います。創世記34章の1節にですね、レアがヤコブに産んだ娘ディナはその土地の娘たちを訪ねようと出かけていった、とあります。で、レアがヤコブに産んだ娘ディナとありますけれども、ヤコブは2人 の奥さんと2人のそばめがいました。その4人から、今ですね、今はこの時はまだ11人の男の子が生まれております。そしてそのうち、女の子も生まれてるんですね。でこのディナっていう女の子だけ名前が出てきます。で他にも女の子はいたのかもしれません。でこのですね、ディナがです、この娘ディナとありますけども、この子多分、中学生か高校生ぐらいの年齢です。多分そのぐらいだと思います。でお兄さんたちはみんな羊を飼いに遠くに行ってるわけですね。そうするとディナは一人で家にいるわけです。それでその宿営しているシェケムという町のですね、誰か友達ができないかなっていうような感じで、そっちの娘たちを訪ねようと出かけています。やっぱりそういう年頃の女の子ですから、お友達が欲しいな、でこの土地のお友達が、ね、誰かいないかなと言って出かけていくわけです。ところがですね、その時に2節見ますと、するとその土地の族長であるヒビ人ハモルの子シェケムが彼女を見て、これを捕らえこれと寝て恥ずかしめたということがあります。一つの事件が起こります。ですね、この族長のハモルの子シェケムなんですね。でとですね、33章の19節には33章の19節にはですね、そして天幕を張った野の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から100ケシタで買い取ったとあります。今ヤコブとその一族はシェケムの町の近くに宿営をしているわけですね。で宿営する土地をこの族長のハモルですね、族長のハモルから買います。そしてそのハモルの息子に、族長のハモルの息子にシェケムという子がいたんです。で、町の名前はシェケムです。でこの事件を起こすのはこのシェケムという男の人なんですね。ちょっとその辺ごちゃごちゃしておりますけども、でもう一回戻りますけど、34章の2節でですね、このハモルの子、族長ハモルの、要するにそのシェケムの町の一番上のハモルの息子ですね、シェケムがこのディナを見てこれと寝て恥ずかしめたっていう事件が起こります。でこのことはヤコブにとって、また一族にとって大きな事件なんですよね。でもこれですね、でこの後ですね、 3節見ますと、彼はヤコブの娘ディナに心を奪われ、この若い娘を愛し、彼女に優しく語りかけたんですよ。で4節見ますと、シェケムは父のハモルに言った、この娘を私の妻にしてくださいと言ってるんですね。で普通考えられないことです。でディナを恥ずかしめた後に、すごいディナを気に入って妻にしたいっていう風に言ってくるわけですね。でこれですね、もしかしたらはっきり書いてないんですけど、非美人の中には、非美人っていうのはこういうことをしていた。普通結婚するときは好きな人ができたら、そこの人の家に行って、お父さんに行って、あなたの娘さんをくださいというのが普通です。ところが恥ずかしめた後に、あ、この子気に入ったから妻にしたい、でそういうようなことが行われていたのではないかということです。普通の結婚ではなくて、あ、好きな子がいたら捕まえて恥ずかしめちゃえ、そして恥ずかしめて、あ、この子気に入ったから妻にしよう、気に入らなかったら出ていけっていうのね。それが非美人のやり方だったのかもしれません。ここで普通ですよ、普通お父さんが、私はこのディナーを気に入ったから、でディナーを、私はディナーと寝た、彼女と寝たけどもすごく気に入ったから妻にしたい。普通のお父さんだったら、お前そんなことして何になるって言うんですよね。普通だったら向こうの親のところに行って、すいませんでした、息子がこんなことしてしまいました、申し訳ないっていうのが普通です。ところが、あ、そうかそうか、気に入ったのか、じゃあお前の妻にしたらいいじゃないかっていう。だからここに道徳心っていうのはないんですよ。道徳心がないんですね。そしてですね、7節見ますと、7節に、すみません、7節に、ヤコブの息子たちは野から帰ってきてこのことを聞いた。息子たちは心を痛め激しく怒った。シェケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルの中で恥辱となることを行ったからである。このようなことはしてはならないことである。イスラエルはこのことを恥辱と捉えたんです。このようなことはしてはならないことだっていうのが、ヤコブの息子たちの考えです。だからここに大きな差があります。非美人っていうのは別に気に入った娘を捕らえて恥辱し、寝て恥辱を与えても、妻としたいならば妻とすればいいじゃないか。でもイスラエルはこんなことはあってはならないことだ、これは間違っているって言ってるんですね。だからここに非美人の考え方とイスラエルの人たちの考え方っていうのは全然違うっていうことです。全然違うんですね。でところがですね、ところがですね、ハモルと息子シェケルは、ヤコブのところにやってきます。6節に、シェケルの父ハモルはヤコブと話し合うためにやってきたですね。で、ハモルと、お父さんのハモルと息子のシェケムは、6節にあるようにヤコブと話し合うためにやってきます。でもヤコブの息子たちはみんな怒ってます、ね、で8節から見ますと、ハモルは彼らに語りかけた、私の息子シェケムは心からあなた方の娘さんを恋したっています、どうか娘さんを息子の嫁にしてください。話が違うだろうということですよ。 通は娘さんをこうね怪我してしまいました、許してくださいっていうところから話が本当は始まるはずが、もうすぐに息子、私の息子の嫁にしてくださいって言ってるんですね。私の息子の嫁にしてください。そしてハムルは9節に、私たちは互いに姻戚関係を結びましょう、あなた方の娘さんを私たちにくださり、私たちの娘をあなた方に迎えてください、そうして私たちと共に住んでください、この土地はあなた方の前に広がっています、ここに住み自由に行き来し、ここに土地を得てください、ことを言ってきたわけです。これ何を言ってるかというと、一つの民族になりましょうということです。ただただシェケムの妻にディナをくださいという話だけじゃないんですね。そこから一緒の、みんな一緒になろうじゃないですか。私たちの民とあなた方と一緒になりましょう、互いに結婚し合いましょうということを言ってきたわけです。で、なぜハモルがそこまでそういうことを言ってきたかというと、ヤコブの財産です。ヤコブの財産、彼がですねとっても多くの家畜を持っているわけです。男女の奴隷をたくさん持っているわけです。彼は神に祝福されている。この祝福されたもの、民を私たちも私たちのものにしたい、一つになりたい。ただ娘とね、シェケムとディナの結婚だけではなくて、互いに一つになりました、互いに結婚し合って一つの民になりましょうっていうことを言っているわけです。そこまでハムルは考えたんですね。ヤコブはなんと神に祝福されて、あれだけのたくさんの財産を持っているんだ、この財産を私たちのものにしたいという狙いですね、狙いがあるわけですね。だから互いに結婚し合いましょう、一緒になろうじゃないですかって言ったんですね。もしこれをするならば、ヤコブの一族はその土地で安心して暮らすことができます。しかしですね、第二コリントの6章の14から15を見てみますと、コリント第二、6章の14節から15節ですね、こうですね、不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。このキリストとベリアルというのはサタンのことです。だからそこに何の調和もないですよ。で、日々人というのはそういう道徳的にも非常に乱れている国、民です。で、イスラエルは神の民です。神の民です。ここ一緒になってはいけないんです。一緒になると神の民っていうのが消えてしまうわけですね。で、日々人っていうのはこのあと、ずっと何百年経って、ヨシアに率いられたイスラエルがこのカナンの地に行きます。その時に聖絶っていうのが行います。全て殺して神に捧げなさい。その聖絶されるべき民の中に日々人が入ってるんですね。で、この日々人っていうのはそういうふうに道徳的に乱れていた、そういう民が、でも彼らはヤコブの財産を見て、一緒になりましょう、一緒に、私たちと一緒になりましょう、一緒に暮らしましょう、一緒に住みましょう、そして互いに結婚し合って一つになりましょうってことを言うんですね。それはできないことなんですよね。 で、これはですね、神様が最も嫌うことです。神様はイスラエルのために約束の地に入りますね。さっきの、これが何百年後ですけども、ヨシュアに率いられて約束の地に入ります。その時に神様の言われた命令は、その民とその民が持っている偶像を入れてはならない。で、これをですね、みんなやっぱり偶像に行くんですね。そしてその地の民とこう結婚したりします。で、ソロモンって言いましたよね。ソロモンって王様、ダビデの息子のソロモンで、国がものすごく繁栄していきます。で、ソロモンが書いた中にはですね、その箴言、伝道の人とかですね、ありますけれども、このソロモンも晩年、多くの他の国の女の人と結婚していきます。で、何百人の彼は奥さん、そばめを持ちます。で、それは主に計略結婚なんですよね。そこの国と親しくするためにという。ところがですね、その他の国の奥さん、他の国の女の人たちと結婚した時に、女の人たちは自分の国の偶像を持ってくるわけです。で、ソロモンはその偶像を拝むようになっていくんです。で、ソロモンはそこで大きな罪を犯し、偶像崇拝者になっていくわけです。で、結果どうなったかというと、神様の罰は国を2つに分けるということです。でも、あなたの時代ではない、あなたの息子の時代に国は2つに分かれるって言ったんです。だから、北イスラエル、南ユダに分かれますけども、分かれた原因はソロモンの偶像崇拝です。ソロモンが結婚した多くの奥さんが持ってきた偶像に、彼はそれを拝み出したんですね。それで結局ソロモンは偶像崇拝者となり、国が2つに分かれる。だから、それほど恐ろしいことなんです。他の民と一緒になることは、その民の偶像も入ってくる。イスラエルの民が汚れていくんですね。だから、そういうことがあってはいけない。で、ここも大きな誘惑ではあったわけです。一緒になれば安全ですよ、ここで暮らせますよ。でも、それはイスラエルの民、神の民として絶対にやってはいけないことだったんですね。ヤコブもそんな気は全然ありませんでした。でも、ハモルはどうですか、一緒になりませんかって言ったんです。ところが、ヤコブの息子たちはディナが怪我されたことに対する大きな怒りがあったんですね。で、2番目に彼たちはどうしたか、13節見ます、34章の13節見ますと、ヤコブの息子たちはシェケムが自分たちの娘ディナを怪我したので、シェケムとその父ハモルを騙そうとしたんです。今度は騙そうとしていきます。悪巧みをするんですね。で、どういうふうに騙したかっていうと、14節からです。14節からですね。14節からちょっとしばらく読んでいきます。答え、割礼を受けていない者に私たちの妹をやるような、そんなことは私たちにはできません。それは私たちにとって恥辱となることですから。ただし、次の条件でなら同意しましょう。もしあなた方の男たちが皆割礼を受けて私たちと同じようになるなら、私たちの娘たちをあなた方に嫁がせ、あなた方の娘たちを妻に迎えましょう。そうして私たちは共に住み、一つの民となりましょう。しかし、もしあなた方が私たちの言うことを聞かず割礼を受けないなら、私たちは娘を連れてここを去ります。これは嘘なんですよ。これは偽りです。息子たちはものすごい怒ってますから、騙してやろうとしたんです。で、騙す材料として割礼をあげたんですね。 割礼をあげたんです。割礼というのは、割礼というのはですね、イスラエルの民だけではありません。他の民をやってました。だから割礼と言った時に、割礼というのは何だというのがすぐ分かるんですね。ただイスラエルの民にとって割礼というのは神の民となるための印です。これは神聖なものなんですね。神聖なもので、イスラエルの民が神の民なんだというその証拠が割礼でした。だから神様は あなた方は私と民となるんだから、その印として男の人は男の子が生まれて8歳になったら割礼を授けなさい、もし割礼を受けていないならば神から殺されるんですね。だからそれほど大切なものだったんです。その大切なものを嘘を言うため、騙し人を騙すために用いたんです。割礼という神様の神聖なものをですね、騙すために用いたんです。あなた方も割礼を受けなければもう一緒になれませんよ。一緒になるための条件は割礼を受けなさいって言ったんです。でここにですね、彼たちはですね、息子たちはですね、割礼を受けて同じようになるなら、私たちの娘たちをあなた方に嫁がせ、あなた方の娘たちを妻に迎えましょう、そうして私たちは共に住み一つの民となりましょうというですね、ハムルとシケルがですね、最も欲しい答えをここでこうしたらしますよって言ったんですね。でこれ本当はしてはいけないこと、割礼も神聖なもので、それを騙す材料にしてはいけない。でも息子たちは相当怒ってたんですね。だから彼は、だから息子たちはそういう意味でいくと割礼というものを汚してしまった、神様を汚してしまったということになります。それでも騙そうとしたんですね。でそのことはですね、18節見ますと、彼らの言ったことはハモルとハモルの子シェキムの心にかなったんです。わかりましたって言ったんですね。あ、ちょっと下げていいですか。でちょっと下げて、もう少し下げてください。ここですね、15節。ただし次の条件でなら同意しましょう。もしあなた方の男たちが皆ってことは、シェケムの町の男の人たちがみんな割礼を受けたらってことです。あなた方親子が割礼を受けたらではないんです。町全体の男の人たちが割礼を受けたならです。だからこれはただハモルとシェケムとヤコブの問題だけではなくて、シェケムの町全体の問題になっていきます。それでハモルはどうしたかというと、ハモルはすみません、もう一回上げていって18節で、心にかなったのでこの若者はためらわずにそれを実行したんです。彼はヤコブの娘を愛していたからである。彼は父の家だ誰よりも慕われていた。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げた。あの人たちは私たちに友好的だ。あの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いのだから、私たちは彼らの娘たちを妻に迎え、私たちの娘を彼らに嫁がせよう。次の条件だな、あの人たちは私たちと共に住んで一つの民となることに同意するというのだ。それは彼らが割礼を受けているように私たち全ての男たちが割礼を受けることだ。そうすれば、ここです、そうすれば彼らの群れや財産、それに全ての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。さあ彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住むことになる。町の人たちに言ったんですね、ハモル。町の人たち、彼らは友好的だ、彼らを迎えよう、そのために私たちは割礼を受けよう。そうすれば、23節の彼らの群れや財産、それに全ての彼らの家畜も私たちのものになるではないかって言ってるんです。だからハモルとシェケルはどれだけヤコブの持っている財産に 相当興味があったんですね。彼らの財産が私たちのものになるって言ったんです。一つになったら、お互いに結婚し合って言ったら、彼らが一緒に住むならば、一つになるんだから、彼らの財産相当多かったと思いますよ。シェケムにしてみたら、シェケムとハモルにしてみたら、相当持っていたヤコブの財産を、私たちのものになるっていう大きな、ハモルにはこういうですね、なんて言いますかね、まあ、夢というかこういう狙いがあったんですね。だからシェケムとハモルとシェケムという親子はただディナを妻として迎えるだけではなくて、ヤコブの財産も全部奪ってしまおうというような企みがあったんです。でそれをうまく使ったんです。ヤコブの息子たちはその思いをうまく使って割礼を受けたら一緒になりますよ、一つになりますよって言ったんです。じゃあ彼らの息子たちの狙いはどこにあったかっていうと、こう実行しますね。そしてすみません、彼らが割礼を受けた時に、23節からですね、23節から、すいません、25節ですね、25節ですね。割礼というのは男性の性器の一部を切り取ることです。これはすごく痛ん、3日目になって彼らの傷が痛んでいる時ってあるんです。割礼を受けて3日目が一番痛いみたいです。その痛みに苦しんでいるわけですね、町の男の人たちが全部。そこにヤコブの二人の息子ディナの兄シメオンとレビがそれぞれ剣を取って難なくその町を襲い、すべての男たちを殺した。彼らはハモルとその子シェケムのを剣の刃で殺し、シェケムの中からディナを連れ出した。ディナはずっとかくまわれてたわけですね、家に。そのディナを連れ出します。で、すべての町の男の人たちをみんな殺してしまいます。そしてヤコブの息子たちは差し殺された町のところに来て、その町を略奪した自分たちの妹が怪我された方からである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町のあるもののみあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子妻たち、家にあるすべてのものを捕虜にしたり略奪したりしたということです。だこれがで、ヤコブの娘のシメオンとレビだけなんです。でシメオンとレビっていうのはヤコブに4人のいましたね。でレアという奥さんのから生まれたのがシメオンとレビ、そしてディナ、だから同じお母さんから生まれてるんですね。だからこの2人の息子は相当怒ってて、彼らが割礼を受けて3日目に苦しんでる時、いやそこに行ってもう苦しんでますから、その人たち、男の人たちはみんな殺していったんです。ハモルもシェケもみんな殺していったんですね。で殺すだけではなく町のものを奪っていったわけです。財産全部奪っていったんです。それを聞いたヤコブは困ったことをしてくれたって言ったんです。まだシェケムの町だけではなくて、他にも同じ非美人がいるわけですよ。カナンの人たちがいるわけです。彼らがそれを聞いて襲ってきたら、我々はみんな殺されてしまうって言ったんです。でもね、最後の言葉、最後の言葉ですね、彼らは言った、私たちの妹が遊女のように扱われても良いのですかって言ってます。今日の物語はいろんなことを教えてくれます、ね、で今日の問題点、今日の話の問題点は何かっていうと、一つ目に罪を犯したことに向き合っていないっていうことです。でもちろんシェケモはですね、非美人なんで、そういう神様を信じてないものですから、そこに罪を悔い改めるっていうことはないと思うんです、ないんですけれども、シェケモはディナを犯しても怪我しても何の謝罪もなくて、ただ妻にしたい妻にしたいだけです。謝罪っていうのはないんですね。そして このシメオンとレビにしても、自分の行き過ぎた復讐をここで、私たちの妹が遊女のように扱われても良いのですか、自分がやったことを正当化しているということです。自分たちが虐殺したその罪に対して何の悔い改めもない、罪を正当化しているということです。妹が怪我されたということは非常に大きな問題です。それには怒ります。でもやりすぎたんですね。復讐したんです。だから2番目には、正当な怒りがあっても制御されなければ大きな罪を生んでしまうということです。どんな怒りがあったとしても、それを怒った心を制御しなければもっと大きな罪を生んでしまうということです。制御を失って復讐という形になってしまいました。で、怒りについてなんですけども、聖書は怒りについていろいろと教えています。ちょっと見ていきましょう、エペソ4章26節ですか。エペソ4章26節、はい、ここですね。26節、怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。正当な怒りはあります。イエス様も怒って神殿から商売している人たちを追い出しましたですね。正当な怒りはあります。ただ怒っても罪を犯してはなりません。まさに今日のシメオンとレビが怒って罪を犯した大きな例です。じゃあどうすればよかったかですね。ローマの12章19節、ローマの12章19節、これですね。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する、主はそう言われます。自分で復讐してはいけないということですね。自分で復讐しないで神の怒りに委ねなさいと聖書は書いております。一つの物語なんです。第一サムエル記の25章ですか。第一サムエル記の25章、ここはですね、ダビデの話です。ダビデとナバル、そしてアビガエルという人が出てきます。25章の2節ですね。ごめんなさい、3節、この人の名はナバルといい、妻の名はアビガエルといった。この女は賢明で姿が美しかったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ここにですね、ナバルとアビガエルという夫婦がいます。で、ダビデの知り合いです。で、ダビデはですね、このナバルという人の家畜がいるときに、ダビデとその家来たちも一緒にいたんです。そしてダビデとその家来はナバルの家畜を守ったんですね。守ってくれたんです。だからダビデにしてみたら、ナバルに対して恩があるわけです。私はあなたのね、家畜をね、一緒にいたときに奪うことなくみんな守りましたよ。そしてダビデがサウル王によってこう逃げ回っていた時に食料がないんですね。それでナバルのところに行って、食料を少し分けてくれませんか、食べ物を分けてくれませんかって言ったんです。私はこうね、守ってきたから、あなたに対してこれだけのことをしたから、どうか食料を分けてくださいって言ったんです。そしたらナバルは、お前なんか知らない、そんなものに分けてやる食料はないと言って、その使いをね、ダビデの使いを追い返したんです。そしたらダビデはすっごい怒ったんです。殺してやる、あれだけのことしてやったのに、こんなこと言うならば殺してやる。そしてダビデは友の者400人と一緒にナバルを殺すために出かけていくんです。その時に妻アビガエルが、賢明な人、この人が食料を持ってダビデのところに行くんです。 でダビデのところに行って、ダビデ様すいません、ご主人様すいません、もう夫はあんなものです、本当にあなたはあなたに対して大きな罪を犯しましたって言ったんです。このアビガイルはただダビデに食べ物をあげます、食料をあげます、どうか許してくださいと言っただけではないんですね。ちょっと見ていきますと、ですね、24節見ますと、24節に、彼女はダビデの足元にひれ伏して言った、ご主人様、あの責めは私にあります、どうかはしためが直に申し上げることをお許しください、このはしための言葉をお聞きください。アビガイルはダビデを主人と呼んでます。自分をはしためと言います。私はあなたのはしためです、どうかお聞きください。25、ご主人様、どうかあのよこしまなもの、ナバルのことなど気にかけないでください、あの者は名の通りの男ですから、彼の名はナバル、その通り愚か者です、はしためのます、私はご主人様がお使わしになった若者たちに会っておりません。会わなかったんですね。その代わり若者からこの話を聞くんです。26節にご主人様、主は生きておられます、あなたの魂も生きておられます、主はあなたが血を流しに行かれるのを止め、ご自分の手で復讐なさることを止められました、あなたの敵ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナバルのようになりますように。ここでアビガイルは主を出したんです、神様を出したんです。神様があなたを止められました、あなたの手で復讐なさることを止められました、私がこう来たのは神様があなたを止めるためですって言ったんですね。で23節ですね、ちょっと上げていってますか、 あの反対に、もうちょっと上げてください。ですね、28節、どうかはしための背きをお許しください、主は必ずご主人様のために確かな家をお建てになるでしょう、ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、あなたの家には一生の間悪が見出されてはなりません。あなたはこれからね、家が建てられるというのは王になっていく人なんです。そんなあなたの一生の間悪が見なされてはならないんですって言ってるんですね。よくなんて言いますかね、週刊誌なんかで大臣になった人がこんな悪いことしたとか言ってなりますね。あんなことがあってはいけません、悪が見出されてはなりませんって言っていくんですね。そしてもうちょっといいですか、もうちょっと30節、主がご主人様について約束なさったすべての良いことをあなたに成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられた時って言ってます。アビガエルの霊的な目はすごいんです。ダビデは今サウル王に追いかけられて逃げ回ってるんです。ナバルはお前はいつか殺されるというふうに思っていたんですね。神様、アビガエルはダビデがイスラエルの君主に任じられた時って言ってます。まだダビデは君主じゃないんです。サウル王から逃げ回っていつ殺されるかもわからない、そのダビデをあなたはイスラエルの君主に任じられる人ですっていう霊的な目がすごいんです。霊的な目がすごいんですね。だから30節、理由もなく血を流したりご主人様自身で復讐したりされたことがつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように、主がご主人様を栄えさせてくださったら、このはしためを思い出してくださいと言ったんです。彼女の霊的な目の素晴らしさ、ただごめんなさい許してくださいじゃないんです。あなたはイスラエルの王に任じられる人だから、こんな罪を犯してはいけません。主人を殺して罪を犯したら王になった時、そのことでつまずいてしまいますよって言ったんですね。そして今度ダビデの答えです。 ちょっと32節からいいですか。32節、ダビデの答えです。ダビデはアビガエルに言った。イスラエルの神主が褒めたたえられますように、主は今日あなたを送り私に会わせてくださった。あなたの判断が褒めたたえられるように、またあなたが褒めたたえられるように、あなたは今日私が人の血を流しに行き私自身の手で復讐しようとするのをやめさせた。イスラエルの神主は生きておられる。主は私を引き止めてあなたに害を加えさせなかった。もしあなたが急いで私に会いに来なかったならきっと明け方までナバルには小アッパが一人も残らなかっただろう。ダビデはただ単にアビガエルにありがとうと言ってるんじゃないです。主が褒めたたえられるように主がこのことを止めさせてくださった。神様を見てるんですね。でダビデはこのことで罪を犯しませんでした、ね、これがやはり神様に復讐を委ねていくことの大切なことです。で話また戻りますけれども、ヤコブの二人の息子がこう復讐して虐殺していきますね。でヤコブの家族に何が足りなかったかということです。ただ二人だけではなくて、ヤコブこの家族全員体に何が足りなかったか、神様なんです。ダビデがダビデはこの自分が復讐しようとした時に、それを止めたアビガエルが来た時に、ダビデは主を褒めたたえるんです。主がアビガエルにアビガエルを送ってくれた。主が私とアビガエルを会わせてくれた。主が正しい、は素晴らしい。主を褒めたたえていくんですね。ところがヤコブの家族はシェケムにとどまることも一切祈っていない。このシェケムにとどまる時から神様は出てこないんです。神様出てこないんです。そして35章になって、この大きな事件があって終わって、35章神はヤコブに仰せられたということが出てきます。本当はシェケムにとどまる時祈ってない、聞いていない。ただシェケムというところが素晴らしかったんでしょうね。そこに宿営して多くの家畜がそこで養われるのに素晴らしい土地だったんだと思います。神様が言ってほしいのは違うんですね。ベテルです。でもそのベテルの一歩手前で彼はとどまっていくんです。でも主がここにとどまりなさいとかいう言葉は一切ないんです。だからダビデも常に神様と会ったか、神様と祈ってたから、そこにアビガエルが送ってくださったんですね。だからヤコブは本当に一番大きな問題は祈ってない。で二人の息子もただ怒りに任せて、感情ですっごい怒りに任せて殺してやるっていう、復讐してやるっていう心しかないんですね。私たちは、私たちも怒ることがあります、ね、でも怒っても罪を犯してはならないということが、復讐は私がするものだ、神様は言われています。怒った時に復讐したい、やり返したい。だから神様は目には目を、歯には歯をとありましたけども、目を潰されたならば目を潰すまでしかしてはいけない、歯を折られたら相手の歯を折るまでしかしてはいけないっていう、その立法で言われています。でもイエス様は違いますよね。右の頬を打たれたり左の頬を向けなさい、それは全て神様に委ねているからです。私が何かをされても私はその人にやり返してはいけない、全て神様に委ねて神様がその解決をしてくださる。 私たち本当いろんなところに起こる材料いっぱいあります。何か言われた、何かされた、もう本当に起こる材料いっぱいあります。でもそこにとどまる。神様、主よ、私は今この人に対してこう言われました。私の心はすごい怒りに満ちています。主よ、この心を治め、あなた様にこの問題をすべてお委ねいたします。あなた様がどうか解決してください。主よ、この私に心に怒りではなく平安を与えてください。喜びを与えてください。その祈りが私たちにとっては大切なんだと思います。もし怒りでそのまま行くならば、このシメオンとレビのように大きな罪、虐殺というですね、大きな罪を犯してしまいます。一番の問題は祈りがないんです。この時ヤコブの家族に祈りがないんですね。そのことを本当に私たちは覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ヤコブの娘ディナが怪我されたことにより、そのお兄さんたちは本当に怒りに任せて、シェケムのとシェケムとハモンを騙し、彼らを虐殺していきました。本当に大きな罪を犯してしまいました。怒りは本当に大きな罪を生みます。だからイエス様は、怒っても罪を犯してはならない、復讐はすべて神様に委ねなさいと言われました。私たちも本当に怒ることがたくさんあります。しかしその心を主が治めてくださり、私たちに平安の心を与えてくださることを信じます。どうぞすべてを主に委ねることができますように、私たちの信仰をお守りください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。Thank you.